琉大
ラジオタックル。
さあ、というわけで始まりました琉大ラジオタックル。この番組は龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント学科の学生が龍谷大学社会学部の今を伝える番組です。さて、本日のパーソナリティは
2回生の瀬戸と、
3回生の橋本と、
3回生の木村と、
そして司会進行は3回生の谷です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2018年になったということでね、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
年も明けたんでね、新たな気持ちで楽しんでまいりましょう。
はい、
まあ、でも今回の放送が今年度の実習の最後の放送になるんで、このメンバーでの放送は今回が最後になるんですよね。
そうですね、
早かったですね。
そうですね。まあでも前半のメンバーの中でもね、ちょっと田中くんが残念ながらお休みっていうことですけど、
本当残念ですね。
残念ですね。まあでも最後の放送を楽しみましょう。
はい、
皆さん正月とか何してました？木村くんは。
僕ですか？僕はまあ久しぶりの実家帰ったんで、もう本当に祖父母のところでもう寝正月ですね。
新たな言葉。すごい。
でも、まあ、よかったと思いますよ。ごめんなさい。
いいっすよ。
はい、はい、橋本はですね、初詣にも行きましたが、好きなアーティストがいるんですけども、そのアーティストのコンサートに行きました。
いきなりですか？
しかも 2days 行ったんで、もう新年早々幸せな気持ちでした。
充実してますね。
充実してます。
羨ましい。
瀬戸さんは？
私はぼーっとしてたら正月迎えてたって感じなんですけど。
正月やな。
まあでも一応、まあ、年末とかセールとかやってると思うんで、まあ、服とか買いましたね。
福袋とか？
あ、そうですね、福袋とか。
得した気持ちになるもんね。
そうですね。
まあ、谷もねちょっとねゆっくりしてたんでね、もう初詣だけは行ったんですけどね、ほぼ寝正月でしたね。
みんな寝正月。
まあでもみんな正月休んでた分元気出していきましょう。
はい、
琉大ラジオタックル。この番組は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェよりお送りいたします。今回は高校生必見の話をしていきたいと思っています。題して受験体験談一般編。
イエーイ。
今の時期がねちょっと受験の踏ん張り時やと思うんですけど、はい、前に一度公募推薦入試の話もラジオでしたんですけど、
しましたね、
まあ、今回は一般入試編ということで、一般入試を受けたのは瀬戸さんと木村くんですよね。
はい、受けてきましたね。
受けましたね。、
はい、お疲れ様です。
どんな感じで一般入試受けました？木村くんは。
僕ですか？僕は、龍谷大学いろんな日程で入ることできるんですけど、一般日程の A と B の日程、それと、センター試験受験したんで、センター利用入試で社会学部は、社会学科と、まあ、このコミュニティマネジメント学科、まあ、そして、経営学部も受けました。
おー、はい、たくさん受けてますね。
そうですね、まあ、高校立大学をとりあえず第一志望にしてたんで、まあ、何とも言えないんですけど、とりあえず龍谷大学については、英語と国語、社会学部は世界史で、経営学部は数学で受けました。そうですね、まあ、一応、まあ、3つとも受かったのかったんですね。受けた印象って言っても、まあ、本当に覚えてないんですけど、とりあえず僕自身が、まあ、受けた印象が一番濃いのはやっぱり僕の年 の、 そのセンター入試が新課程との入れ替えの時期だったんで、今はその生物1とか2とかやったやつが、まあ、いわゆる理科の基礎科目、化学基礎、生物基礎とかなってくる科目のその変更時期ですごく難しかったのと、まあ、この時期数学 2B がとんでもなく僕滑ったんで、もうなんか悪い思い出しかほとんどないんですけど。そうですね、まあ、龍谷大学については、まあ、しっかり勉強して受かったかなっていう印象ですね。
は
い、
素晴らしいですね。
瀬戸さんはどうでした？
私は日程的には A 日程って呼ばれているものを受けまして、まあ、2月の前半に受けました。あと、まあ、私は国公立志望してたわけじゃないんですけど、まあ、センター試験も受けて、それをなんか活用できるセンター併用っていうものでも龍谷大学を受けました。で、あと私文系なんで、まあ、してきた科目は国語と英語と世界史を世界史で受けました。
へー、世界史だったのね。
そうなんですよ。
実際この時期ってどんな風に勉強してました？
僕ですか、僕は、そうですね、まあ、やっぱりさっきもちょっと触れたんですけど、そのセンター試験にすごく欠けてたんで、ゆうちゃんなんだんですけど、その龍谷大学を何もかも全てやるとかじゃなくて、本当にセンター試験まではその全科目をすごくまんべんなくやって、まあ、センター試験終わったら何やったかっていうと、やっぱり二次試験ですね。僕の受けた国公立大学はその国語と英語と数学、まあ、僕商学部受けたんですけど、そのまま受けるのに数学とかが行ったんで、まあ、僕すごく国語苦手だったんで、もう一回特に古文とかすごくやっぱり苦手意識あったんで、一からやり直したっていうのはありますね。流題についてはそうですね、まあ、赤本については3年もしっかりやりました。
やっぱ大事なんですね。
大事ですね
やっぱり
あれですもんね、次第でも赤本の問題って大学によって違いますもん
ね。そうですね、本当に傾向っていうのはすごくいろいろあると思うんで、まあ、赤本の対策っていうのはやっぱり一番大学入試で大事かなと思います。
はい、
なるほど。瀬戸さんはどうでした？
私は、まあ、問題と言って不正解が続いたりとか、分からない問題にぶち当たるとすごい焦ってしまうタイプなんで、落ち着けるために英単語と古文単語を、まあ、完璧にしようと思って、そっち側を重心的にやってました。
基礎大事ですもんね、やっぱり。
そうですね、その基礎大事というのをモットーにしてました。
なるほど。
あと世界史は好きな時代と苦手な時代に分かれてたんで、その飽きないように交互にしてました。
へ
え。それちょっと新しい。
うん、本当私も。
あんまり聞いたことない、
ね。うん、聞いたことない。うん。
そうなんですね。
やっぱその焦るとかの話だと思うんですけど、そのやっぱ受験の時ってどうやってモチベーション保ってました？はい、木村くんは。
僕ですか？僕はその学習塾とかいわゆるそういう予備校とかには通ってなかったんで、うん、まあ、言ったら基本的に自宅の勉強が中心になってくるんですけど、まあ、やっぱしんどいんですよね。なんで、まあ、僕公立の学校で、そうですね、まあ、開かれてたんで、その1月に大体学校って終わると思うんですけど、3年生に関しては、まあ、ちょっとでもみんなと喋ろうかなって、これもちょっと賛否両論なところあるんですけど、あ、まあ、みんなと少しでも顔を合わせようかなっていうふうには心がけてました。
へ
え。行き詰まりますもんね。
そうですね、
たまにはね、ちょっと瀬戸さんはどうでした？
私は先ほど言ったように焦ってしまうタイプなんで、ちょっと先生にお前ならできるっていう言葉を浴びせてもらってモチベーションを保ってました。正直なところ
自己暗示ちょっとね、
それって大切なこと。
そうなんですね、
うん、思うことって大事ですからね。
そう結果につながるから。そうです、
いけるいけるって言われて尻を叩いてもらってました。
なるほど、
すごいモチベーションの上げ方、ね、先生もびっくりしたやろ。
できるって言ってみたいなって感じでしたね。
どうした
の？ちょっとね、ちょっと怖いですよねそれ。勉強っていうのはどこで勉強してました？木村君は。
僕ですか、はい、僕は、まあ、さっきもちょっと触れたんですけど、その高校で、まあまあ、そんなに公立なんで広い学校ではなかったんですけど、まあ、自分のホームルームの教室と、そうですね、まあこっちも狭いんですけど、図書館が中心ですね。
はい、よく聞くやつですね。
本当に受験生あるある、
ね、ひねりなくて申し訳ないです。
瀬戸さんどこで勉強してました？
私は、まあ、塾にいてたんで、まあ、塾の自習室とかしてたんですけど、やっぱちょっと自習室ってあったかいんですよね。
あ、まあそうですね。
なんで寝ちゃいますね。
しかも眠くなるとかじゃなくて寝ちゃうんですね。
仕切られてるんで、なんか正直誰にも見られないんで寝ちゃってたりとかして、 しかも友達とやればいいじゃんってなると思うんですけど、友達とやるにもちょっと自分向いてないんで、喋っちゃうタイプなんで、ちょっと一人でやると眠くなり、友達とやるとさワイワイ騒いじゃうっていう、もう
どうしたらいいんや。
そうなんですね。
まあでもこの通りね、まあ、受験者一人一人にドラマあると思うんですが、
かっこいい。めちゃめちゃ、
まあ、あと少しの辛抱ですので、受験者の皆さん頑張ってください。
はい、頑張れ。
はい、次にここからは今いるラジオメンバーのお悩みについてみんなで考えていきましょう。でまず一人目のお悩み相談者は、
はい、じゃあ僕が行きます。ちょっと重いやつきますよ。確保してくださいね。
はい、
2018年の1月8日、まあ、つまり成人式の日ですね、まあ、京都駅地下街ポルタっていうのがあるんですけど、はい、その東エリアっていうのが改装に伴って、はい、まあ、僕の勤めてたそのサブウェイ京都ポルタ店っていうのが潰れてしまったんですよね。いや、ほんでもう無職になったんですよ僕。いや、学生ですけど、学生ですけど無職になってしまったんですよ。まあ、そのバイト先が潰れたこと以上に、はい、まあ、この3年生の就職活動、まあ、解禁の目前という時期に収入源が潰れるっていうのは僕的にすごく悩みの種になりますし、まあ、逆にまあ開き直ってここから新しいバイト始めようにも、まあ、正直モチベーションあんま低くて結構困ってるんですよ。
確かにな。
そうですね。
どうしたらいいと思いますか？
そうですね、ちょっとね、重すぎてちょっとね、
なんとも言えないですね。
まあ、でも他人的にはですね、まあ、ちょっと収入源の方だけで見ると、はい、ちょっと派遣か何かを、ね、とりあえずお金を稼ぐことだけを考えるしかないですよね。うん、もう仕方
ないもんね。割り切るしかないですね。
言ってもらって頑張ってもらうしかないですね。はい、橋本さん的にはどう思います？
私的にはそうですね、就職活動もさっきやっといた方がいいかなと思うので、そういうお金の面に関しては親にちょっと借りて、あそれで、まあ、自分が社会人になった時にお金を返しましょう。
あ、もういっそ割り切ってね、もうここはもう何もしないと、
そう、うん、一つ一つ物事を解決していった方がいいかなっていう、
そうですね、
まあ、すごくなだめられた
って感じですね。私やったらそうするかな。
なるほどね。
というわけでね、じゃあ2人目のお悩み相談者は、
はい、私橋本なんですけども、はい、私の今悩んでることは課題に取り組むモチベーションの上げ方がわからない。まあ、学生にとってはこれ最悪なんですけど、
うんうん、
まあ、レポートとかだったら1、2年かなの時はレポートを1週間前にやったりとか結構早め早めにやってたんですけど、うん、3回生になってからもう全然レポートとか卒業論文の準備とかそういうのに関して全然やる気が起こらないんです。すっごい悩みで、どうしたらいいですか？うん、木村くんとかすごいレポートめっちゃ必要さそうなものいつも書いてるんですよ。本当に本当にこれこれ本当にもうびっくりするぐらい、何時書いたみたいなやつをよく書いてるので、ちょっと木村君どうやってモチベーション上げてますか？
そうですね、まあ、僕もその、まあ、1回生からその僕教職課程取っててちょっといろいろテストとかレポートの、まあ、余計な時間割り取ってる回数っていうのがやっぱり他の人より必然的に多いので、やっぱり課題とかも多く出てくるんですけど、
うん、
そうですね、やっぱりもうテストに関してはもう日程動かないじゃないですか、
うん、
なんでも
う
レポートはもうやっぱりつらつらやってるとどうしてもモチベーションっていうのは下がってくると思うんで、
うんうん、
もう出た日にやっていきましょう。早めに。
すげえ。出た日に。出た日にね。
それができるなら苦労はしてい
ない。なるほどね。じゃあ瀬戸さんにも聞いてみようか。なんか瀬戸さんすごい事前準備とかちゃんとするイメージってあるんですけど。
あらら嬉しいですね。
だからレポートとかいつもどういうモチベーションでやってるのかなって気になります。教えてください。
これはイメージですね。もうイメージですね。
イメージだけが先走り
してる。私徹夜タイプですね。どちらかというと
全然事前準備ちゃうやん。
徹夜タイプですね。でも一応改善しようと思って私も。なんで私はノートにやらないといけないこと書いて、
うん、
それをできたら消すみたいな感じで自分に使命感を与えるのと、あと電車の時間を使って、うん、電車で来てる時間を使ってメモ帳になんか自分の考えとか書いたりとかして、それでモチベーション上げてます。
いや、もはや作家やなと。
すごいな、
創作活動ですよね。
そうですね。
なるほど、ちょっとそれはできるかな私。
すごくマメな性格がすごく根底にあるような。
あ、いやいやいや、そんな
真面目っていうのがちょっと伝わりましたね。あ、できるかどうか分かんないけどちょっとやってみますね。
頑張ってください
。はい、頑張ってみます。ありがとうございます。
はい、ここまでお悩み聞いてきましたが、なかなかちょっと皆さんね、いろいろ悩みを抱えてらっしゃいますね。
そうですね。
、はい、相談したことで少しは解説できました。
まあまあまあまあまあ、
まあ、気持ちのね、
上がったかな。
でしたらね、まあよかったです。
はい。
というわけで前半も終了のお時間となりましたが、後半の方も引き続きお楽しみください。
龍大ラジオタックル。
ああ、本日はお日柄もよく龍谷大学に来たぜ。イエ
ー。
龍大ラジオタックル。
それでは後半はメンバーを変えてお送りします。
3回生の古田と、
2回生の高木と、
2回生の青野と、
2回生の池田と、
2回生の美野と、
司会進行は2回生の岩佐です。よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
皆さん新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
早いものでね、もう2018年になりましたね。
早いですね。
あっという間ですね。
ワンダフォーですね。
さらに2回戦のメンバーは今年ね1月8日に成人を迎えました。
おめでとうございます。
皆さんがちょっとどんな感じに成人式を過ごしたのか気になるんですけど、高木くんはどんな感じでしたか？
そうですね、成人式行ってきました。僕も僕は大阪が地元なんで大阪の成人式に行ってきたんですけど、
はい、
僕の行った成人式の会場が大阪プールにあって、大阪プールって今冬はスケートリンクになってるんですよ、プールのところが。
で
そのスケートリンクの上に特設 の, あの成人式の会場があって、もうめちゃくちゃ寒いんですよ。 氷の上で成人式やってるから、もう上にコート着て、で なんやかんやいっぱい着て、もう もう指先が冷えてもめちゃくちゃ寒かったんですよ。
なんか珍しい。
でその後まあ友達とちょっといたり喋ったりとかして、まあ楽しく成人式を終えたんですよ。で青野くんはどうでしたか、成人式は？
そうですね、僕はあの近くの文化ホールみたいなとこやったんですけど、なんか結構有名人来るんちゃうかなってめっちゃワクワクして行ったんですよ。で行ってなんか幕ファーって上がったら、うん、子供が30人ぐらいいて、なんか子供の和太鼓教室の演奏を聴きください。30分ぐらいもうドドドドまあめっちゃ可愛かったんですけど、まあ、でもその後はもう普通に写真撮って市長の話聞いてみたいな。
ああ、そう
ですか。割と定番な感じですね。池田くんはどんな感じでしたか？
僕はあの地元が岡山なんですけど、あの岡山は日照時間が長くて、あの晴れの国岡山っていう風に言われてるんですよ。でそのまあ岡山に成人式行った時にバスで乗って行って、で高速を降りる時に晴れの国岡山ようこそって書いてるんですけど、大雨だったんですよ。土砂降りで、そんな中あの成人式やったんで、もう大変でしたね。
なんか関西も降ってましたよね、その日。
ああそうですね。
あれ池田くん
は去年ですね。
なぜでしょう。そんなこともありますよね。
はい、いろいろありますよね。
古田さんは？
はい、私3回生で21なんで1年前の成人式だったんですけど、地元が鳥取市、鳥取県鳥取市で、成人式って大体成人の日、この間の月曜日だから1月8日だったじゃないですか、
はい、
でも鳥取市は1月3日にあって、私の年も1月3日にありました。
早いですね。
そうですね。でなんか多分進学の人がほとんど県外に出てるから、みんなが普通の平日とか学校の直前だったら帰ってきにくいから、まあ、お正月に帰ってきたついでに成人式やっちゃえみたいな感じで、多分例年1月3日とかにあるんですけど、まあ、鳥取に限らず他の地方でも田舎だったらそういうとこ多いんじゃないかなって思います。で、まあ、当日は普通に式に出て、まあ、同窓会してどんちゃんみたいな感じでしたけどね。美濃くんは？
僕はちょっと成人式にはそんな行ってないんですけど、
あれ行ってない感じですか？
まあちょっと、まあ、雨降ってるしちょっと出づらいかなって思って、まあお家でちょっと、まあ、お母さんに赤飯作ってもらって、
おめでたいもんね。
おめでたい、
おめでたいもんね、成人式。
ちょっとしょっぱかったですけど、
ね、悲しい。
私も一応いたんですけど、あの女の子って振袖着ますよね、
はいはいはい、
朝早くに起きてセットして着付けして行ったって感じなんですけど、真央さんも振袖
着ました？着ました。でも早い人だったら着付け朝の4時とか5時とか。そうなんです
、めっちゃ早い、
すごくて、多分関西とかだったら多いから4時とか5時とか。
そうなん
か何時起きやった
り、いやもう多分寝ずにっていう友達とか私も、
そうです、
そのまんまでみたいな。
一番女の子がね気合を入れる年なんでね、
確かに。
なんか成人式行くっていう目的よりも振袖を着るみたいな、あ今なら写真撮ってインスタに上げるみたいなところまでが目的かな。
一生に一度です
。お母さんの振袖着るっていう子もいますよね。
あ、
うん、
まあ、男の子とかあんまりもうそんな振袖に
袴とかあんまいない
袴、
ね、
田
舎やったらいたんですけ
ど何人かいましたけどね。
袴もいいよね。
スーツが多いですね、
うん、みんなスーツ、
みんなスーツですか。
スーツでしたね、サッと着て。あの僕成人式9時半あの始まるんですけど、うん、もう9時に起きてスーツ着てもうバー行くみたいな。
女子だったら終わっとったな。
皆さんね、いろいろ成人式をね過ごされたんですね。
はい、
はい、
2018年はね去年よりもさらにいい年になるように皆さん頑張っていきましょう。
はい、
はい、
ではコーナーに参りましょう。
はい、龍大ラジオタックルの1年間を振り返ろうのコーナー。
イエーイ。私たちの1年を振り返るにあたって OB の向子さんこと向子口さんと一緒に振り返っていきたいと思います。と1年間ラジオタックルを休止する前、学生の頃の向子さんは2年間この実習でラジオタックルをされていました。その後大学を卒業され、音楽をしながらバイトなどしておられました。9月から京都丹波口駅のバーサモンというお店で店長をされています。この1年間ラジオタックル OB としてサポートしていただき、来年度もお世話になる予定です。はい、
はい、ではちょっと今日は向子さん呼んでるんでね、早速質問していきたいと思います。
お願いします。
お願いします。
はい、ご紹介に預かりました向子口宗明と言います。龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント学科の OB です。よろしくお願いします。
お願いします。
向こう口さんが来てくれたことで早速僕たちの質問タイムに入っていきたいと思います。
はい、何でも聞いてください。
まあ、初めの質問は、あの1年間僕たちが龍大ラジオタックルをやってきて、
はい、
あの向こう口先輩は1年間ずっと僕たちのことを見てくれたと思うんですけど、
まあずっとやったかな。
ちょいちょい
ちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょい見てました。はい、
私たちの成長ぶりはどうでしたかね、最初の頃に比べてとか。
いやもう素晴らしいんじゃないですか。
ありがとうございます。
ね、多分みんなその自分たちの放送をちゃんと振り返って聞いてると思うけど、はい、最初の方とかそのやっぱ緊張して、うん、まあいろいろとなんか時間とか考えながら喋ってたんかなっていう感じだったけど、今とかねもう結構アドリブで喋れるようになったりとかしてると思うんで、なんか僕もちゃんと毎日 毎回あの聞いてるんで、
ありがとうございます。
楽しみながら聞いております。
ありがとうございます。それでは次の質問に参りたいと思います。
はい、向子さんがあの学生の現役の時に、
はい、
そう比べて今のラジオタックルはどんな感じですかね。
どんな感じ、いや
いい感じですかね。
いやもうなんかその先言ったらもう素晴らしいっていうのにもうそのまま当てはまるんですけど、あの本当にもう僕がこういうラジオをやりたかったなって思ってたのをなんかみんながやってくれててなんかすごいいいなって思ってて、
恥ずかしい。
その、まあ、僕の時とかは結構もうなんか一つのテーマについてその30分ダラダラと喋るみたいなことがやっぱ多くて、今回このラジオタックル、今年度のラジオタックルではそのみんなあのテーマごとに前半後半と分けてなんかいろいろと喋ってくれてたんで、まあなんかいい感じにパッパパッパあの進行していく感じはラジオ番組っぽくて良かったかなと思いますよ。はい、
じゃあ次の質問なんですけど、
はい、
その向子さんが現役の時とその比べて、はい、そのやっぱなんていうかその放送回数とかいろいろと違いがあったかもしれないんですけど、その辺ってどんな感じだったんですか。
はいはい、まあこの 僕の時はその1年間その全12回毎月毎月1回放送するって感じだったんですけど、うん、まあ、今回全部で合計今日で8回目の放送かな。
そうですね、
まあ、3分の2なんで、まあ、ちょっとね、もっと話したいこととかみんなあったかもしれないですけど
ちょっと減っちゃってきましたね、
はい、そんな感じですね
最後に質問なんですけど、
はい、
来年度、
はい、
実習助手をされるということで、はい、その意気込みについてちょっとお伺いしたいなと。
ね、いやなんかそういう話をいただいてますけど、はい、僕も来年度どうなってるか分かんないのでまあなんかね頑張れたらいいなとは思ってます、はい、でも多分今みんなが喋ってくれてる子たちがねその来年後輩たちに教えてくれることをまあ期待しつつ、まあ、僕はそんなにやること少ないかなと思ってるんで皆様、ね、頑張ってください
でもジングルとかもねむこさんが現役の時に、
はい、
使われてたんですかね。
あ、いや完全新規で作ったんで今年度から、はい、ずっと作って
毎回なんか使わせていただいて、
いやなんかね僕作った曲とか使ってくれるのはすごい嬉しいんですけど、まあ、来年度、まあ、新しく作ったりとか、
うん、
ね、その来年度撮る子たちにもそのジングルとか曲とか本当やったらね作ってほしいなとは思ってたりはするんですけど、まあでもその CM そのジングルの間に挟むそのコマーシャルをみんな作ってくれてたのはすごいクオリティ高くていいなと思いました。
ありがとうございます
ありがとうございますばかり言
ってる、ね、完全になんか向こうさんありきの、
はい、
でも今年度はやっぱり自分らが時間いっぱい喋るっていうのがね結構精一杯だったところが
大
きかったかな。慣れるのが大変でしたよね。
結構大変ですね、うん、時間配分ってなかなか難しいですね。
難しいです。
一応私たちも練習して時間計算してからスタジオ入るじゃないですか、
はいはい、
その通りにいかないもんですね。なかな
か最初は余るのかなと思ってたら逆に足りないことが多くて、そうそうそう、何回かちょっとそれでミスをしたっていう、
ミスというかね、
なんか緊張してこう口が早くなっちゃうからどうしても。
めっちゃ噛んじゃうんです私
緊張するよね。でも慣れても来年はまあそういうことがないように
アドリブ力を、
アドリブ力大事ですね。
ですね、
頑張ってください。
ありがとうございます、
はい、
最初はね何も分からなかったんですけど向子さんのおかげでね無事1年間終えることができました、
はい、いいえそんなもの
、ね、ラジオの方もね残念ながらそろそろ終わりの時間が近づいてきました。
はい、
皆さんどうでしたか1年間。
いや最初はめっちゃ緊張してたんですけどもう最後の方楽しめたので良かったと思います。
そうですね、
そう
ですね、もう僕もちょっと最初の方緊張してて
めっちゃ喋れるようになってるの。
そう、喋れるようになりましたね、本当に。
よかった、
ね、皆さん1年間このラジオ聞いてくださってありがとうございました。次回多分春に5月頃にまた新メンバーでお送りすると思うので、
はい、
お願いします、はい、4月の放送は
古田と
高木と
青野と
池田と
美濃と
そして岩瀬でお送りしました。この番組は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェよりお送りしました。君のそば